昨日は皆さんと共に秋の御霊祭りをお仕えさせていただきました。新次先生祭主のもとによろしくお仕えでき、また祭主としてのお話がありましたね。新次先生もこの御霊様にお願いするというようなことをですね、お話をしておりました。で、先ほども私はある御霊様にお願いをしたんですけどね、御霊様にお願いするということはどういうことなんだろうかと。普通はこの神様にお願いするとね、何事も神様にお願いするということを言いますね。それが一般的な信心の、願い方であります。時に私は御霊様にお願いするんですね。そうすると御霊様が確かに、働いてくださっておるということをこう感じるんですね。で、しかしですね、それは御霊様にお願いできるだけの普段からですね、こちらが、徳積みをしておかなきゃいけないということがあるんですね。何でお前に頼まれないかんのや、知らんでって言われておしまいなんですね。だけど私はこのそれまでにですね、お願いするまでにその御霊様とのお付き合いをこうさせていただいております。お付き合いをするというの、御霊さんとお付き合いするってどういうことなんかというとね、普段からこの御霊様のご安心をご祈念させていただいておるんですね。例えば皆さん毎朝私がご祈念しておりますから耳に入ると思うんですが、源氏平家の御霊様ご安心をお願いしてますよね。先生、800年前の御霊様はそんなん関係ないでしょう、いう人がおりますけどね、それはそれで勝手なんですが、私はそう思えないのですね。この落とし間のうちにこの落とし間教会が開かれたのは源平合戦の水島合戦のこれ激戦地だったんですね。で、ここで大勢の源氏平家の御霊様、特に源氏の御霊さんが眠っていらっしゃるんですね。ここは源氏が大敗したところなんです。あとその後は源氏が勝つんですけどね、源氏が数千人、平家が数千人、平家は柏島に陣を構える。そして今から約800年前の日食の日に、平家はその日食があるということをですね、天文博士がおりましたのでそれを知っておったんですね。天文博士というのは皆さんよく映画でご存知の陰陽師ですね。陰陽師はそういうことをしてたわけです。で、それで平家がですね、いよいよ日食に乗じて総攻撃をかけて渡りというところに船を渡してですね、柏島からこの落とし間まで船をずっとつないでですね、乗り込んできたわけです。ですから源氏はもうびっくりしてですね、しかも空が黒になりますから何が起きたんだろうかと、こちらの大将も首を取られたんですね。その後頼朝とか義経が結局巻き返しをして源氏が勝つことになるんですけど、木曽義仲が大将の時だったんですね。その木曽義仲の配下の武将がですね、何人もこうで首跳ねられているわけです。落とし間というのはそういう非常にね、言ってみたら眠りの深い土地なんです。それから大勢住んでいらっしゃいますけど、本当はその御霊様にちゃんとお断りをしないといけないんです。で、私はその将来がこの落とし間の地にね、ここに決めなさいとこう神様からいただいた、しかも住吉さんの五柱の神様の前で頭を下げた時にここに決めなさいといただいたということは、並々ならないこの願いがある、そういう土地であると思っているんですね。で、初代がずっとそのご祈念をしております。その後引き継いで私もご祈念してますね。ですから私は源氏平家の御霊さんと恋なんですね。800年前の御霊さんと非常に恋なんですね。で、阪神・淡路大震災の時も大勢の方が亡くなられましたね。で、新聞に その亡くなられた方の名前がずっと毎日こう記載されて、それを私は切り取ってずっとご霊前にお供えしてご祈念しております。何年も何年もそのご祈念をさせていただいております。阪神淡路大震災で犠牲となられた御霊様のご安心をお願い申し上げます。そうしましたら、ある時神様はもうよろしいというのでそれをやめましたけどね。それからそのある方が、自殺願望の方が、ね、ありまして、で私はご祈念をさせていただきました。その時にね、阪神淡路大震災で亡くなられた若い女性の方に、その自殺願望の女性のところに行ってくださいとお願いしたんですよ。皆さん変な話だと思うでしょ。なんで先生会ったこともない御霊さんにそんなことをお願いできるんかというふうに思うかも分かりませんが、今言いましたように、私はずっとその御霊さんと懇意ですから、頼んだらすぐ行ってくださったんですね。でその後で聞くと、もういよいよ飛び込んで死のうと思った時に、その女性の方がですね、ふと心の中に阪神大震災で亡くなった自分と同じような若い人たちがもっと生きたかったに違いないなと思って飛び込むのをやめたそうです。どうです、言ってくださってるでしょう。そういう御霊の働きというのがあるんですね。で、先ほどもね、実は誰にも言えないんですけど、ある方のことをね、ある御霊さんにお願いしたんですね、頼みますよということでお願いしたんですがね、その御霊さんがどうしてくださるか私も楽しみなんですね。で時々そういうことをさせていただくんですね。天地の親神様に、天地一切の物事を動かしていらっしゃる親神様に何事もお願いです。天地の親神様から、神からも恩人と言われる生神金光大臣様のお手続きを持ってお願いすると、天地の親神様が、木上金光大臣さんのあんたは、その弟子であるならね、ほら断れんなという総督があるんですね。それを私はうまく使っているわけです。ですから私は金光大臣様の弟子ですから頼ます。天地の親神様もちょっとそれ断りにくいんですね。そういうおかげをいただいたわけです。万事おかげになるという秘密は実はそこにあるんですね。闇雲に皆さんも飛び込みで、例えばね、自転車買ってくださいとどっか知らんところに行っても、あんた誰でって言われるでしょ。いや私はね、そのあなたのね、大切な恩人の誰々さんの紹介できましたと。あの方の紹介ですか、そら買わなきゃいけませんな、こうなるんですね。そういうふうに、まあ、分かりやすく言えばそういうところがあるんです。ですから皆さん、昨日ね、御霊さんのお祭りをお使いしましたと、ね、自分の親先祖様にお願いお礼をしましたと、まあ、結構な、それはそれだけのことであって、実は自分と関係ないように思える御霊さんのことをご記念するようになったら、味方が行賛できるよ。皆さんの親先祖様はね、ほっとっても味方してくれてるんです。ね。だけどそれは限りがある。私は行さん御霊さんが味方なんです。ね。ですからいざという時に、さっき言うように遠方の私が行けないようなところでも御霊さんはスッとこう行ってくださるんですね。その時に私は確信を持ちましたね。あ、やっぱり行ってくださった。もう一人ね、私の母にも言ってもらったんですよ。私の母の御霊さんはね、ものすごい人を説得する力、ここに参ってくる人がね、もう私は家に帰りますとか言ってもね、あんた辛抱しなさいよね。そしたらその人がね、泣きながらもね、また辛抱を続けたっていう、そういうことがよくありましたのでね、その阪神淡路大震災の犠牲者の娘さんと一緒に母の御霊さんにも実は行ってもらったんです。うまいことね、母がその自殺するというね、娘さんを説得してくださったんですね。その阪神淡路大震災で亡くなった、会ったことない人ですよ、だから確かに行ってくださった、ね、で皆さんのね、 それぞれのね、関わりの深い御霊さんがいらっしゃるでしょう、ね、その御霊さんにですね本当に喜んでいただける、いつでもよっしゃと聞いていただける信心するということはものすごく大事なことなんです、ね。まあ、皆さんスマホ持っていらっしゃるでしょう、便利がいいですよね、スマホは便利がええなあ言ってね、何でもわかるよっていう。だけど今朝あのネットのニュース見てびっくりしたけどね、難儀ですねあれ。東京のね、あの特定の場所にね大勢の人があのポケモン GO のために昨日集まってね、大変なことになったらしい。警察が出動して、もう車道にはみ出したんですね、みんな何千人とかね。あれちょっと問題ですね。本人は楽しいんでしょうけど、社会のルールをねやっぱりこう無視してね、歩道を歩く人間が車道まで出ていってる、これそういうことになったらいけませんね。だけどその便利がいいものっていうのを皆さんね使うなというわけじゃないんですよ。しかしもっと便利がいいものはそういうふうに、今日の話で言うと御霊さんというのはものすごく便利がいい存在なんです。それは皆さん使わずに折れないぐらい便利がいい存在なんですね、そういうふうに私は思いますね、お金もかからないね、そういう機会もいらない。御霊さんと実行にしとくと、御霊さんがいたという時は助けてくれるということですね。今日はそういうちょっと、本題ではない話かも分かりませんね。信心の本来の姿とちょっと外れたかもわからないんですが、まあ、今日は御霊祭りの翌日ですから聞いていただきました。参考にしていただけたらありがたいです。